停留所。一、慶太郎に須永という友達があった。これは軍人の子でありながら、軍人が大嫌いで、法律を収めながら役人にも会社員にもなる気のない、至って大英主義の男であった。少なくとも慶太郎にはそう見えた。もっとも、父はよほど以前に死んだとかで、今では母とたった二人きり、寂しいような、また、ゆかしいような生活を送っている。父は、主計官として、だいぶいい地位にまで上った上、元来が過食の道に明らかな人であっただけ、今では、親子とも二食の上に不安の憂いを知らない、いい身分である。彼の大英主義も、半ばはこの安泰な境遇に慣れて、奮闘の刺激を失った結果とも見られる。というものは、父が比較的立派な地位にいたせいか、彼には世間体のいいばかりでなく、実際ためになる親類があって、いくらでも出世の世話をしてやろうというのに、彼はなんだかだと手前勝手ばかり並べて今もってぐずぐずしているのを見てもわかる。そう贅沢ばかり言ってちゃもったいない。嫌なら僕に譲るがいいと、慶太郎は冗談半分に須永をせびることもあった。すると須永は寂しそうな、また気の毒そうな微笑を漏らして、だって、君じゃいけないんだから仕方がないよ、と断るのが常であった。断られる慶太郎は冗談にせよ、いい心持ちはしなかった。俺は俺でどうかするという気概も起こしてみた。けれども、根が執念深くない太刀だから、これ式のことで須永に対する反抗心などが、長く続きようはずがなかった。その上、身分が定まらないので、気の落ち着く背景を持たない彼は、朝から晩まで下宿の一間にじっと座っている苦痛に耐えなかった。用がなくっても、半日はぜひ出て歩いた。そうして、よく須永の家を訪れた。一つは、いつ行っても大抵留守のことがないので、行く慶太郎の方でも張り合いがあったのかもしれない。口も口だが、口より先に何か驚嘆に値する事件に会いたいと思ってるが、いくら電車に乗って方々を歩いても全くダメだね。スリにさえ合わない、などと言うかと思うと、君、教育は一種の権利かと思っていたら、全く一種の束縛だね。いくら学校を卒業したって、食うに困るようじゃ、何の権利か、これあらんやだ。それじゃあ、位置はどうでもいいから、思う存分勝手な真似をして構わないかというと、やっぱり構うからね。嫌に人を束縛するよ、教育が、と、いまいましそうに探索することがある。須永は、慶太郎のいずれの不平に対しても、あまり同情がないらしかった。第一、彼の態度からしては、本当に真面目なのだか、または、ただからはしゃぎにはしゃいでいるのか、見当がつかなかったのだろう。あるとき、須永は、あまり慶太郎が、こういうような上ずったことばかり言い募るので、それじゃあ君はどんなことがしてみたいのだ。移植問題は別として、と聞いた。慶太郎は警視庁の探偵見たようなことがしてみたいと答えた。じゃあするがいいじゃないか。わけないこった。ところがそうはいかない。 慶太郎は本気になぜ自分に探偵ができないかという理由を述べた。元来探偵なるものは世間の表面から底へ潜る社会の潜水夫のようなものだから、これほど人間の不思議をつかんだ職業はなんとあるまい。それに彼らの立場はただ人の暗黒面を観察するだけで、自分と堕落してかかる危険性を帯びる必要がないから、なおのこと都合がいいにはそういないが、いかんせんその目的がすでに罪悪の暴露にあるのだから、あらかじめ人を陥れようとする精神の上に打ち立てられた職業である。そんな人の悪いことは自分にはできない。自分はただ人間の研究者、いな。人間の異常なるからくりが、暗い闇夜に運転するありさまを、驚嘆の念を持って眺めていたい。こういうのが、慶太郎の主意であった。須永は逆らわずに聞いていたが、これという批判の言葉も放たなかった。それが、慶太郎には、老成と見えながら、その実、平凡なのだとしか受け取れなかった。しかも、自分を相手にしないような落ち着き払った風のあるのを憎く思って別れた。けれども、5日と経たないうちに、また須永の家へ行きたくなって、表へ出ると、すぐ神田行きの電車に乗った。須永は元の小川邸、すなわち今の天下堂という高い建物を目印に、須田町の方から右へ小さな横丁をつま先登りに折れて、2、3度不規則に曲がった極めてわかりにくいところにいた。家並みの立て込んだ裏通りだから、山の手と違って無論屋敷を広く取る余地はなかったが、それでも、門から玄関まで2軒ほど、御影の上を渡らなければ、格子先のベルに手が届かないくらいの人構えであった。元から自分の持ち家だったのを、一時親類の何がしに貸したなり、久しく過ぎたところへ父が死んだので、部人の暮らしには、場所も広さも格好だろうという、母の意見から、駿河台の本宅を売り払って、ここへ引き移ったのである。もっとも、それから、だいぶ手を入れた。ほとんど新築したも同然さと、かつて、須永が説明して聞かせたときに、慶太郎は、なるほどそうかと思って、2階の床柱や天井板を見回したことがある。この2階は、須永の書斎にするため、後から継ぎ足したので、風が強く吹く日には少し揺れる気味はあるが、他にこれといって火の打ちようのない、きれいに明らかな4畳6畳2間続きの部屋であった。その部屋に座っていると、庭に植えた松の枝と、蝶なめのついた板塀の上の方と、それから忍び返しが見えた。縁に出て手すりから見下ろしたとき、慶太郎は松の根に一面と咲いたサギソウを眺めて、あの白いものは何だと須永に聞いたこともあった。彼は須永を訪問して、この座敷に案内されるたびに、女性と若旦那の区別を半然と心に呼び起こさざるを得なかった。そうして、こうこじんまり片付いて暮らしている須永を、軽蔑すると同時に、感性ながら余裕のあるこの友の生活を、羨みもした。青年があんなではダメだと考えたり、またあんなにもなってみたいと思ったりして、今日も、二つの矛盾から出来上がった、まだらな興味を二 くところに彼は須永を訪問したのである。例の工事を2、3度曲折して、須永の住まっている通りの角まで来ると、彼より先に一人の女が須永の門をくぐった。慶太郎はただ一目その後ろ姿を見ただけだったが、青年に共通の好奇心と彼に固有のロマン主義とが力を合わせて引きずるように彼を同じ門前に急がせた。ちょっと覗いてみると、もう女の影は消えていた。例の通り、もみじを引き手に張り込んだ障子が閑静にしまっているだけなのを、慶太郎は少し案外にかつ物足らず眺めていたが、やがて靴脱ぎの上に脱ぎ捨てた下駄に気をつけた。その下駄はもちろん女物であったが、行儀よく向こう向きに揃っているだけで、下女が手をかけて直した跡が少しも見えない。慶太郎は下駄の向きと思ったより早く上がってしまった女の所作とを継ぎ合わして、これは取り次ぎを請わずに一人で勝手に障子を開けて入った、極めて懇意の客だろうと推察した。でなければうちのものだが、それでは少し変である。須永の家は、彼と彼の母と中働きと下女のよったり暮らしであることを、慶太郎はよく知っていたのである。慶太郎は、須永の門前にしばらく立っていた。今入った女の動静を、そっと塀の外から伺うというよりも、むしろ、須永とこの女がどんな綾に二人のロマンを追っているのだろうと想像するつもりであったが、やはり聞き耳は立てていた。けれども、うちはいつもの通り、しんとしていた。生めいた女の声どころか、咳一つ聞こえなかった。いなずけかな。慶太郎はまず第一にこう考えたが、彼の想像はそのくらいで落ち着くほど訓練を受けていなかった。母は中働きを連れて親類へ行ったから今日は留守である。飯炊きは下女部屋に引き下がっている。須永と女とは今差し向かいで何か囁いている。果たしてそうだとすると、いつものように格子戸をガラリと開けて頼むと大きな声を出すのも変なものである。あるいは、須永も母も中働きも一緒に出たかもしれない。おさんはきっと昼寝をしている。女はそこへ入ったのである。とすれば、泥棒である。このまま引き返してはすまない。慶太郎は狐つきのようにのそりと立っていった。3。すると2階の障子がスーッと開いて、青色のガラス瓶を下げた須永の姿が不意に縁側へ現れたので、慶太郎はちょっとびっくりした。何をしてるんだ、落とし物でもしたのかい、と、上から不思議そうに聞きかける須永を見ると、彼は喉の周りに白いフランネルを巻いていた。手に下げたのは顔相剤らしい。慶太郎は上を向いて、風邪をひいたのかとか、なんとか、2、3言葉を交わしたが、依然として表に立ったまま。動こうともしなかった。須永はしまいに入れと言った。慶太郎はわざと入っていいかと念を入れて聞き返した。須永はほとんどその意味を悟らない人のごとく、 軽くうなずいたぎり、障子のうちに引き込んでしまった。はしご段を上がるとき、慶太郎は奥の部屋でかすかに絹ずれの音がするような気がした。二階には今まで須永の羽織っていたらしい黒八条の襟のかかったどてらが脱ぎ捨ててあるだけで、他にいつもと変わったところはどこにも認められなかった。慶太郎の性質から言っても、彼の須永に対する厚情から言っても、これほど気にかかる女のことを率直に切り出して聞けないはずはなかったのだが、今までにどこか罪な想像をたくましくしたというやましさもあり、また面と向かってすぐとは言いにくい皮肉な狙いをつけた自覚もあるので、今しがた君の家へ入った女は全体何者だと無邪気に尋ねる勇気も出なかった。かえって自分の先へ先へと走りたがる心を押し隠すような風に、空想はもう当分やめだ。それよりか口の方が大事だからねと言って、かねて須永から聞いている内幸町のおじさんという人に、一応そういう方の用向きで会っておきたいから紹介してくれと真面目に頼んだ。おじというのは須永の母の妹の連れ合いで、管理から実業界へ入って今では四つか五つの会社に関係を持っている相当な位置の人であったが、須永はそのおじの力を借りてどうしようという了見もないと見えて、おじがいろいろ言ってくれるけれども、僕はあんまり進まないからと、かつて慶太郎に話したことがあったのを、慶太郎は覚えていたのである。須永は今朝すでにそのおじに会うはずであったが、喉を痛めたため外出を見合わせたのだそうで、四五日うちには大抵行けるだろうから、その時にはぜひ話してみようと答えた後で、おじも忙しい体だしね、それに方々から頼まれるようだから、きっととは受け合われないが、まあ会ってみたまえと、念のためだかなんだか付け加えた。あまり望みを置きすぎられては困るというのだろうと、慶太郎は解釈したが、それでも会わないよりはマシだぐらいに考えて、礼に見ず、よろしく頼む気になった。が、口で頼むほど腹の中では心配も苦労もしていなかった。元来、彼が卒業後、相当の地位を求めるために、不信し、運動し、奔走し、今もなおしつつあるのは、当人の公言するごとく、偽りなき事実ではあるが、未だに成功の諸行を拝まないと言って、さも苦しそうな声を出してみせるうちには、少なくとも五割方の掛け値がこもっていた。彼は、須永のような一人息子ではなかったが、妹が片付いて、母一人残っているところは両方とも同じであった。彼は須永のように地面火作の所有主でない代わりに、国に少し電磁を持っていた。もとより大した石高になるというほどのものでもないが、氷がいくらという決まった金に、毎年変えられるので、二十や三十の下宿代に窮する身分ではなかった。その上、女親の甘いのにつけ込んで、自分で自分の身を食うような臨時費を請求したことも、今までに一度や二度ではなかった。だから、いちいちと言って騒ぐのが、全くの空騒ぎでないにしても、教頭だの、法友だの、または自分だのに対する虚栄心に煽られていることは確かであった。そんなら学校にいるうち、もっと勉強していい成績でも取っておきそうなものだのに、そこが ロマン家だけあって、学科はなるべく怠けよう怠けようと心がけて通してきた結果、すこぶる鮮やかならぬ旧大をしてしまったのである。4。それで約1時間ほど須永と話す間にも、慶太郎は位置とか移植とかいう苦しい問題を自分と進んで持ち出しておきながら、やっぱりさっき見た後ろ姿の女のことが気にかかって、肝心の世渡りの方には口先ほど真面目になれなかった。一度下座敷で若々しい女の笑い声が聞こえた時などは、誰かお客が来ているようだねと尋ねてみようかしらんと考えたくらいである。ところが、その考えている時間が、すでに自然をぶち壊す道具になって、せっかくの問いが真外れになろうとしたので、とうとう口へ出さずにやめてしまった。それでも、須永の方では、なるべく慶太郎の好奇心にこびるような話題を持ち出した気でいた。彼は自分の住んでいる電車の裏通りが、いかに小さな家と細い工事のために、さいの目のように区切られて、名も知らない都会人士の巣を形作っているうちに、社会の上層に浮き上がらない戯曲がほとんど小言に演ぜられているというような事実を慶太郎に告げた。まず、須永の五六軒先には、日本橋あたりの金物屋の隠居の目掛けがいる。その目掛けが、宮戸座とかへ出る役者を色にしている。それを隠居が承知で黙っている。その向こう横丁に、大弦だか、終戦屋だかわからない、小綺麗な格子戸作りの家があって、時々表へ、女記者一名、女コック一名、至急入用などという広告を、ボールドへ書いて出す。そこへある時、27、28の美しい女が、ひだを取った紺綾の長いマントをすぽりとかぶって、まるで西洋の看護婦というなりをしてきて、職業の終戦を頼んだ。それがそこの主人の昔書生をしていたうちのお嬢さんなので、主人はもちろん、細君も驚いたという話がある。次に、背中合わせの裏通りへ出ると、白髪頭で二十歳ぐらいの細君を持った高利貸しがいる。人の評判では、借金の方にとった女房だそうである。その隣の博打打ちが、大勢同類を寄せて、互いに血眼をこすり合っている最中に、年猫で赤ん坊をおぶった神さんが、勝負で夢中になっている亭主を迎えに来ることがある。神さんが泣きながらどうか一緒に帰ってくれと言うと、亭主は帰るには帰るが、もう1時間ほどして負けたものを取り返してから帰るという。すると神さんは、そんな意地を張れば張るほど負けるんだから、ぜひ今帰ってくれとすがりつくように頼む。いや、帰らない。いや、帰れと言って、往来の凍る夜中でも、あたりの眠りを驚かせる。須永の話をだんだん聞いているうちに、慶太郎は、こういう実地小説のはびこるうちに、年来住み慣れてきた須永も、また人の見ないような芝居をこっそりやって、口を拭って済ましているのかもしれないという気が、強くなってきた。もとよりその推察の裏には、さっき見た後ろ姿の女が薄い影を投げていた。ついでに君の分も聞こうじゃないか、と切り込んでみたが、須永はふんと言って薄笑いをしただけであった。その後で簡単に、今日は、 喉が痛いからと言った。さも小説は持っているが、君には話さないのだと言わんばかりの挨拶に聞こえた。啓太郎が2階から玄関へ降りたときは、例の女桁がもう見えなかった。帰ったのか、下駄箱へ回したのか、または気を利かして隠したのか。彼にはまるで見当がつかなかった。表へ出るや否や、どういう了見か、彼はすぐ一軒のタバコ屋へ飛び込んだ。そうして、そこから一本の葉巻をくわえて出てきた。それをふかしながら、須田町まで来て電車に乗ろうとする途端に、喫煙お断りという社則を思い出したので、また万世橋の方へ歩いて行った。彼は本郷の下宿へ帰るまで、この葉巻を持たすつもりで、ゆっくりゆっくり足を運ばせながら、なお須永のことを考えた。その須永は、決していつものように、単独には頭の中へは入ってこなかった。考えるたびに、きっと、後ろ姿の女がちらちらついてきた。しまいに、本郷大町の3階から遠眼鏡で世の中を覗いていて、ロマン的探検なんて気の利いた真似ができるものかと、須永から冷やかされたような心持ちがしだした。5. 彼は今日まで俗に言う下町生活に馴染みも趣味も持ち得ない男であった。時たま日本橋の裏通りなどを通って身を横にしなければくぐれない格子戸だの、叩きの上からわけもなくぶら下がっている金灯籠だの、上がりが町の下を張り詰めたきれいに光る竹だの、杉だかなんだか、日が通って赤く見えるほど薄っぺらな障子の腰だのを、目にするたびにいかにもせせこましそうな心持ちになる。こう、万事がきちりと小さく整って、かつ光っていられては窮屈でたまらないと思う。これほどこじんまりと几帳面に暮らしてゆく彼らは、おそらく食後に使う用事の削り方まで気にかけているのではなかろうかと考える。そうしてそれがことごとく伝説的の法則に支配されて、ちょうど彼らの用いるタバコ盆のように、先祖代々順々に吹き込まれた習慣を重ね、恐るべく光っているのだろうと推察する。須永の家へ行って、用もない松へ大事そうな雪よけをしたところや、狭い庭を馬鹿丁寧に枯れ松葉で敷き詰めた景色などを見るときですら、彼は繊細な江戸式の絵画の懐にぽーっと育った若旦那を連想しないわけにいかなかった。第一、須永が角帯をキュッと締めてきちりと座ることからが彼には変であった。そこへ長唄の好きだとかいうおっかさんが時々出てきて、すべっこいくせにアクセントの強い言葉で舌触りのいい愛嬌を振りかけてくれる折などは、昔から銃詰めにして蔵の2階へしまっておいたものを今取り出してきたというふうに、出来合い以上のうまさがあるので、紋切り型とは無論思わないけれども、幾代もかかって辞令の練習を積んだ匠がその底に潜んでいるとしか受け取れなかった。要するに、啓太郎はもう少し調子外れの自由なものが欲しかったのである。けれども、今日の彼は、少なくとも想像の上において、いつもの彼とは違っていた。彼は徳川時代の湿っぽい空気が未だに漂っている黒い蔵造りの立ち並ぶ裏通りに、 親譲りの家を構えて、ケイちゃん、お遊びなという友達を相手に、泥棒ごっこや対象ごっこをして成長したかった。月に一遍ずつ、柿柄町の水天宮様と深川の不動様へお参りをして、ごまでもあげたかった。現に須永は母のお供をして、こういう急平な真似を当たり前のごとくやっている。それから、鉄無地な羽織でも着ながら、歌舞伎を当世に崩して往来へ流した匂いのする町内を恍惚と歩きたかった。そうして習慣に縛られた、かつ習慣を飛び越えた生めかしい葛藤でもそこに見出したかった。彼はこの時、たちまち森本の虹を思い浮かべた。すると、その虹の周囲にある空想が妙に色を変えた。彼は物好きにも自ら進んでこの後ろ暗い鬼人に握手を求めた結果として、もう少しでとんだ迷惑をこうむるところであった。幸いに下宿の主人が自分の人格を信じたからいいようなものの、疑ろうとすればどこまでも疑られうる場合なのだから、主人の態度以下によっては警察ぐらいへ行かなければならなかったのかもしれない。とこう考えると、彼の空中に編み上げる勝手なロマンが急に温かみを失って、醜い想像から出来上がった雲の峰同様に意味もなく崩れてしまった。けれども、その奥に口ひげをだらしなく垂らした、二重まぶちの痩せすぎの森本の顔だけは、粘り強く残っていた。彼はその顔を、愛したいような、侮りたいような、また、哀れみたいような心持ちになった。そうして、この凡庸な顔の後ろに、返すべからざる怪しいものがぼんやり立っているように思った。そうして彼が片身にくれると言った妙なステッキを連想した。このステッキは竹の根の方を曲げて絵にした極めて短管のものだが、ただ蛇を掘ってあるところが普通の杖と違っていた。もっとも、輸出向けによく見るように、蛇の身をぐるぐる竹に巻きつけた毒々しいものではなく、掘ってあるのはただ頭だけで、その頭が口を開けて何か飲みかけているところを握りにしたものであった。けれども、その飲みかけているのが何であるかは、握りの先が丸くすべっこく削られているので、カエルだか卵だか、誰にも見当がつかなかった。森本は自分で竹を切って自分でこの蛇を掘ったのだと言っていた。6。慶太郎は下宿の門口をくぐるとき、何より先にまずこのステッキに目をつけた。というよりも、道すがらの連想がガラス戸を開けるや否や、彼の目を瀬戸物の傘入れの方へ引きつけたのである。実を言うと、彼は森本の手紙を受け取った当座、このステッキを見るたびに、自分にも説明のできない妙な感じがしたので、なるべく目を触れないように、出入りの際視線をそらしたくらいである。ところが、そうすると、今度は、わざと見ないふりをして、傘入れのそばを通るのが、苦になってきて、極めて軽微な程度ではあるけれども、この変なステッキに、おのずと、たたられたというふうになってしまった。彼自身も、ついには、自分の神経を不思議に思い出した。彼は、一種の利害関係から、過去に遡る嫌疑を恐れて、森本の居所もまたそのことづても 主人夫婦に告げられないという弱みを持っているには違いないが、それは両親の上にどれほどの曇りもかけなかった。形見としてあげるとわざわざ言ってきたものを心よくもらい受ける勇気の出ないのは、人の行為を虚しくする点において面白くないに決まっているが、これとても苦になるほどではない。ただ、森本の浮世の風にあたる運命が近いうちに終わりを告げるとする。おそらくは野垂れ死にという終わりを告げるのだろう。その哀れな最後を今から予想して、このステッキが傘入れの中に立っているとする。そうして、多能な彼の手によって刻まれた、胴から下のない蛇の首が何者かを飲もうとして飲まず、吐こうとして吐かず、いつまでも竹の棒の先に口を開いたままくっついているとする。こういうふうに森本の運命と、その運命を黙って代表している蛇の頭とを結びつけて考えた上に、その代表者たる蛇の頭を毎日握って歩くべく近いうちに野垂れ死にをする人から頼まれたとすると、慶太郎はその時に初めて妙な感じが起こるのである。彼は自分でこのステッキを傘入れの中から抜き取ることもできず、また下宿の主人に命じて自分の目の届かないところへ片付けさせるわけにもいかないのを、大げさではあるが、一種の因果のように考えた。けれども、血で染めた色彩と三分でゆく滑稽とは、だいぶ一致しないところもあって、実際を言うと、これがために下宿を変えて落ち着いた方が楽だと思うほど、彼はステッキに災いされていなかったのである。今日もステッキは依然として傘入れの中に立っていた。鎌首は下駄箱の方を向いていた。慶太郎はそれを横に見たなり自分の部屋に上がったが、やがて机の前に座って森本にやる手紙を書き始めた。まずこの間向こうから来た便りの礼を述べた上、なぜ早く返事を出さなかったかという弁解を2、3行でもいいから付け加えたいと思ったが、それをあからさまに打ち明けては、君のようなボガボンドを知己に持つ僕の不名誉を考えると、初心の往復などはする気になれなかったからだとでも書くより他に仕方がないので、そこは例の本草に取り紛れと、簡単な一句でごまかしておいた。次に、彼が大連で好都合な職業にありついた祝いの言葉をちょっと入れて、その後へ、だんだん東京も寒くなる時節柄、満州の霜や風はさぞしのぎにくいだろう。ことにあなたの体ではひどくこたえるに違いないから、ぜひ用心して、病気にかからないようになさいと、優しい文句を数行綴った。慶太郎から言うと、実にここが手紙を出す主意なのだから、なるべく自分の同情が先方へ徹するように、うまく、かつ長く、そうして誰が見ても実意のこもっているように書きたかったのだけれども、読み直してみると、やっぱり普通の人が普通時候の挨拶に述べる用語以外に何の新しいところもないので彼は少し失望した。と言って、もともと恋人に送る遠書ほど熱烈な真心を込めたものでないのは覚悟の前である。それで自分は文章が下手だからいくら書き直したってダメだくらいの口実のもとに、そこはそのままにして、先へ進んだ。 森本が下宿へ置き去りにしていった荷物の始末については、義理にも何とか書き添えなければ済まなかった。しかし、その処置の付け方を亭主に聞くのは嫌だし、聞かなければ異彩の報道はできるはずはなし。慶太郎は筆の先を宙に浮かしたまま考えていたが、とうとう、あなたの荷物は僕から主人に話して、どうでも彼の都合のいいように取り計らわせろとのご依頼でしたが、あなたの千里眼の通り、僕が何も言わない先に、雷獣の方で勝手に取り計らってしまったようですから、さようご承知を願います。梅の盆栽をくださるということですが、これは影も形も見えないようですから、いただきません。ただ、お礼だけ申し述べておきます。それから、と続けておいて、また筆を休めた。慶太郎はいよいよステッキのところへ来たのである。根が正直な男だから、あのステッキはせっかくのおぼし飯だから、頂戴して毎日散歩の時ついて出ますなどと、そらそらしい嘘はつけず、と言って、ご親切はありがたいが、僕はもらいませんとはなおさらかけず。仕方がないから、あのステッキは、いまだに傘入れの中に立っています。持ち主の帰るのを、毎日毎夜、待ち暮らしているごとく立っています。雷獣も、あの蛇の頭へは、手を触れることを、あえてしません。僕は、あの首を見るたびに、彫刻家としてのあなたの手腕に、敬服せざるを得ないです、と、いい加減なお世辞を並べて、事実をぼかす手段とした。定袋へ名当てを書くときに、森本の名前を思い出そうとしたが、どうしても胸に浮かばないので、やむを得ず、大連電気公園内娯楽係森本様とした。今までの関係上、主人夫婦の目をはばからなければならない手紙なので、下女を呼んで、ポストへ入れさせるわけにもいかなかったから、慶太郎はすぐそれを自分のたもとの中に隠した。彼はそれを持って夕食後散歩方々外へ出かける気で、寒いはしご段を下まで降り切ると、須永から電話がかかった。今日内幸町からいとこが来ての話に、おじは四五日うちに用事で大阪へ行くかもしれないそうだから、あまり遅くなってはと思って、立つ前に会ってもらえまいかと電話で聞いてみたら、よろしいという返事だから、行く気ならなるべく早く行った方がよかろう。もっとも電話の上に喉が痛いので詳しい話はできなかったから、そのつもりでいてくれというのが、彼の用向きであった。慶太郎は、どうもありがとう。じゃ、なるべく早く行くようにするから、と、礼を述べて電話を切ったが、どうせ行くなら今夜にでも行ってみようという気が起こったので、再び三階へ取って返して、この間こしらえたセルの袴を履いた上、いよいよ表へ出た。曲がり角へ来て、ポストへ手紙を入れることは忘れなかったけれども、肝心の森本の安否は、この時すでに、慶太郎の胸に、ただかすかなほとぼりを残すのみであった。それでも、定袋が、郵便箱の口を滑って、ストンとそこへ落ちた時は、受取人の一週間以内に、封を開く様を送検して、まんざら悪い心持ちもしまいと思った。それから電車へ乗るまでは、ただ一直線にスタスタ歩いた。考えも一直線に内幸町の方を向いていたが、電車が明神下へ出る自分、何気なく 今しがた電話口で須永から聞いた言葉を頭の内で繰り返してみると、覚えずはっと思うところが出てきた。須永は今日内幸町からいとこが来てと確かに言ったが、そのいとこが彼のおじさんの子であることは疑うまでもない。しかしその子は男であるか女であるかは不完全な日本語のまるで関係しないところである。どっちだろう。慶太郎は突然気にし始めた。もしそれが男だとすれば、あの後ろ姿の女についての手がかりにはならない。したがって、女は彼の好奇心をいたずらに刺激しただけで、ちっとも動いてこない。しかし、もし女だとすると、日といい、時刻といい、須永の玄関から上がり具合といい、どうも自分より一足先へ入ったあの女らしい。想像と事実をつなぎ合わせることに巧みな彼は、そうと確かめないうちに、てっきりそうと決めてしまった。こう解釈したとき、彼は今まで泡立っていた自分の好奇心に、幾分の冷水を差したような満足を覚えるとともに、予期したよりも平凡な方角に手がかりが一つできたというつまらなさをも感じた。八。彼は小川町まで来たとき、ちょっと電車を降りても、須永の角口まで行って、友の口から事実を確かめてみたいくらいに思ったが、単純な好奇心以外に、そんな立ち入った詮議をすべき理由を、どこにも見出し得ないので、我慢してすぐ三田線に移った。けれども、まっすぐに神田橋を抜けて丸の内を飼育する際にも、自分は今須永のいとこの家に向かって走りつつあるのだという心持ちは忘れなかった。彼は、勧業銀行のあたりで降りるはずのところを、つい桜田本郷町まで乗り越して、驚いてまた暗い方へ引き返した。寂しい夜であったが、尋ねる目的のうちはすぐ知れた。丸いガス灯に、田口と書いた門の中を覗いてみると、思ったより奥深そうな構えであった。けれども、実際は、砂利を敷いた道が、往来から筋交いに玄関を隠しているのと、正面を遮る植え込みが、こんもり黒ずんで立っているのとで、幾分かいかめしい景気を、野因に添えたまでで、門内に入ったところでは、三月ほど手広な住まいでもなかった。玄関には、西洋まがいのガラス戸が、二枚立ててあったが、頼むと言っても、ベルを押しても、取り次ぎがなかなか出てこないので、慶太郎はやむを得ず、しばらくそのそばに立って、うちの様子を伺っていた。すると、どこからか、ようやく足音が聞こえ出して、目の前のすりガラスが、パッと明るくなった。それから、庭桁で、叩きを踏む音が、二足三足したと思うと、玄関の扉が片方開いた。慶太郎は、この際、取り次ぎの風采を総合するほどの物好きもなく、全く漫然と立っていただけであるが、それでも、かすりの羽織を着た書生か、二子の綿入れを着た下女が、一応お辞儀をして、彼の名刺を受け取ることとのみ期待していたのに、今、戸を半分開けて彼の前に立ったのは、思いもよらぬ立派ななりをした老紳士であった。電気の光を背中に受けているので、顔ははっきりしなかったが、白ちりめんの帯だけは すぐ彼の目に映した。その瞬間に、すぐ、これが田口という須永のおじさんだろうという感じが、慶太郎の頭に働いた。けれども、ことがあまり意外なので、すぐ挨拶をする余裕も出ず、少しはあっけに取られた気味で、ぼんやりしていた。その上、自分を甚だ若く考えている慶太郎には、四十代だろうが、五十代だろうが、ないし、六十代だろうが、ほとんど区別のない一様のじいさんに見えるくらい、彼は老人に対して親しみのない男であった。彼は、四十五と五十五を見分けてやるほどの同情心を年長者に対して持たなかったと同時に、そのいずれに向かっても、慣れないうちは、異人種のような不気味を覚えるのが常なので、なおさら、まごついたのである。しかし、相手は何も気にかからない様子で、何か用ですかと聞いた。丁寧でもなければ、軽蔑でもない、至って無造作なその言葉つきが、少し慶太郎の度胸を回復させたので、彼は、ようやく自分の姓名を名乗るとともに、手短く来意を告げる機会を得た。すると、年笠な男は思い出したように、そうそう、さっき一蔵から電話で話がありました。しかし、今夜おいでになるとは思いませんでしたよ、と言った。そうして、君、そう早く来たっていけないという様子が、その裏に見えたので、慶太郎は精一杯言い訳をする必要を感じた。老人はそれを聞くでもなし、聞かぬでもなしと言った風に黙って立っていたが、そんならまたいらっしゃい。四五日うちにちょっと旅行しますが、その前にお目にかかれる暇さえあれば、お目にかかってもようござんすと言った。慶太郎は熱く礼を述べてまた門を出たが、暗い夜の中で礼の述べ方がちと馬鹿丁寧すぎたと思った。これはずっと後になって須永の口から慶太郎に知れた話であるが、ここの主人はこの時、玄関に近い応接まで、たった一人五番に向かって、略席と国籍を互い違いに並べながら考え込んでいたのだそうである。それは客と一席やった後の引き続きとして、ぜひともある問題を解決しなければ気が済まなかったからであるが、肝心のところで慶太郎が、さも田舎者らしく玄関を騒がせるものだから、まずこの邪魔を追っ払った後でというつもりになって、じれったさのあまり自分と取り次ぎに出たのだという。須永にこの顛末を聞かされたときに、慶太郎はますます自分の挨拶が丁寧すぎたような気がした。
9. 中一日おいて、慶太郎は堂々と田口へ電話をかけて、これからすぐ行っても差し支えないかと聞き合わせた。向こうの電話口へ出たものは、慶太郎の言葉つきや話しぶりの比較的欧風なところから、だいぶ位置の高い人とでも思ったらしく、どうぞ少々お待ちくださいまし。ただいま主人の都合をちょっと尋ねますからと、丁寧な挨拶をして引き込んだが、今度返事を伝えるときは、ああ、もしもし、今ね、来客中で少し差し支えるそうです。午後の1時ごろ来るなら来ていただきたいということです。と、前よりは言葉がよほど存在になっていた。慶太郎は、そうですか。それでは、 1時ごろ上がりますから、どうぞご主人によろしく、と答えて電話を切ったが、内心は一種嫌な心持ちがした。12時かっきりに昼飯を食うつもりで、あらかじめ下女に言いつけておいた膳が、時間通り出てこないので、慶太郎は騒々しくなる大学の金にせき立てられでもするように催促をして、できるだけ早く食事を済ました。電車の中では、おとといの晩あった田口の態度を思い浮かべて、今日もまたああいうふうに無造作な取り扱いを受けるのかしら。それとも、向こうで会うというくらいだから、もう少しは愛嬌のある挨拶でもしてくれるかしらんと考えなどした。彼はこの紳士の行為で相当の地位さえ得られるならば、多少腰をかがめて窮屈な思いをするぐらいは我慢するつもりであった。けれどもさっき電話の取り次ぎに出たもののように、5分と経たないうちに言葉遣いを悪い方に改められたりすると、もう不愉快になって、どうかそいつがまた取り次ぎに出なければいいがと思う。そのくせ自分のかけ方の自分としては少し欧風すぎたことには、まるで気がつかないたちであった。小川町の角で、蓮見須永の家へ曲がる横丁を見たとき、彼ははっと例の後ろ姿のことを思い出して、急に日陰から日向へ想像を移した。今日も美しい須永のいとこのいるところへ訪問に出かけるのだと、自分で自分に教える方が億劫な手数をかけていい顔もしないじいさんに、衣食の道を授けてくださいと、泣きつきに行くのだと意識するよりも、慶太郎にとっては、はるかに、うららかであったからである。彼は、須永のいとこと、田口のじいさんを、自分勝手に親子と決めておきながら、どこまでも二人を引き離して考えていた。この間の晩、田口と向き合って玄関先に立った時も、光線の具合で先の人品ははっきりわからなかったけれども、目鼻立ちの輪郭だけで表したところがあまり立派な方でなかったことは、このじいさんの第一印象として、慶太郎の胸に嫁にも疑いなく描かれたのである。それでいて彼は、この男の娘なら、須永との関係はどうあろうとも、器量はあまりいい方じゃあるまいという気が、どこにも起こらなかった。そこで離れていて会い、会っていて離れるような、日向日陰の裏表を一枚にした頭を、彼は田口家に対して抱いていたのである。それを互い違いに繰り返した後、彼は、田口の門前に立った。すると、そこに大きな自動車が、魚車を乗せたまま待っていたので、少し安からぬ感じがした。玄関へかかって名刺を出すと、小倉の袴を履いた若い書生が、それを受け取って、ちょっと、と言ったまま、奥へ入っていった。その声が、確かに、さっき電話口で聞いたのに違いないので、慶太郎は彼の後ろ姿を見送りながら嫌な奴だと思った。すると彼は名刺を持ったまままた現れた。そうして、お気の毒ですが、ただいま来客中ですから、またどうぞと言って、慶太郎の前に突っ立っていた。慶太郎も、少しムッとした。先ほど電話でご都合を伺ったら、今客があるから午後1時ごろ来いというお返事でしたが、実はさっきのお客がまだお帰りにならないで、お膳などが出てごたごたしているんです。落ち着いて聞きさえすれば、 まんざら無理もない言い訳なのだが、電話以後、この取り次ぎが尺に触っている慶太郎には、彼の言い草がいかにも気に食わなかった。それで自分の方から線を越すつもりか何かで、そうですか。たびたびご足労でした。どうぞご主人へよろしくと、表足の合わない捨て台詞のようなことを言った上、なんだこんな自動車がと言わぬばかりに、そのそばをすり抜けて表へ出た。十。彼はこの日、必要な会見を都合よく済ました後、新しく築地に所帯を持った友人のところへ回って、須永と彼のいとこと、それから彼の叔父にあたる田口とを想像の意図で巧みに継ぎ合わせつつある一部始終をご馳走に、晩まで話し込む気でいたのである。けれども、田口の門を出て、日比谷公園の脇に立った彼の頭には、そんな余裕はさらになかった。後ろ姿を見ただけではあるが、ありかをすでに突き止めて、今その人の家を訪ねたのだという、陽気な心持ちは元よりなかった。位置を求めにここまで来たという自覚はなおなかった。彼はただ屈辱を感じた結果として腹を立てていただけである。そうして自分を田口のような男に紹介した須永こそ、この取り扱いに対して当然責任を負わなくてはならないと感じていた。彼は帰りがけに須永のところへ寄って、逐一顛末を話した上、存分文句を並べてやろうと考えた。それでまた電車に乗って一直線に小川町まで引き返してきた。時計を見ると2時にはまだ20分ほど間があった。須永の家の前へ来て、わざと往来から須永須永と二声ばかり呼んでみたが、いるのかいないのか、2階の障子は立て切ったまま、ついに開かなかった。もっとも、彼は体裁屋で、平勢からこういう呼び出し方を、田舎者らしいと言って嫌がっていたのだから、聞こえても知らん顔をしているのではなかろうかと思って、慶太郎は正式に玄関の格子口へかかった。けれども、取り次ぎに出た中働きの口から、昼少し過ぎにお出ましになりましたという言葉を聞いたときは、ちょっと張り合いが抜けて、少しの間黙って立っていた。風邪をひいていたようでしたが、はい、お風邪を召していらっしゃいましたが、今日はだいぶいいからとおっしゃってお出かけになりました。慶太郎は帰ろうとした。中働きは、ちょっとご隠居様に申し上げますからと言って、慶太郎を格子のうちに待たしたまま奥へ入った。と思うと、襖の陰から須永の母の姿が現れた。背の高い面長の下町風に品のある婦人であった。さあどうぞ、もうそのうち帰りましょうから。須永の母にこう言い出されたが最後、江戸慣れない慶太郎は、どうそれを断って外へ出ていいか、未だにその心得がなかった。第一、どこで断る隙間もないように、調子のいい文句が、それからそれへと、ずるずる彼の耳へ響いてくるのである。それが世間体のいいお世辞と違って、引き止められているうちに、上がっては迷惑だろうという遠慮が、いつの間にかなくなって、つい気の毒だから少し話していこうという気になるのである。慶太郎は、言われるままに、とうとう、例の書斎へ腰を下ろした。須永の母が、お寒いでしょうと言って、 仕切りのからかみを閉めてくれたり、さあ、お手を出しなさいと言って、桜を生けた火鉢を進めてくれたりするうちに、一時興奮した彼の気分は次第に落ち着いてきた。彼は、四季とかいう白い絹へ、秋田吹きを一面に大きく吸った、襖の模様だの、からくわらしく、テラテラした黄色い手炙りだのを眺めて、このしとやかで能弁な、人をそらすことを知らないといった風の母と話をした。彼女の語るところによると、須永は今日やらいのおじのうちへ行ったのだそうである。じゃ、ついでだから帰りに小日向へ回って、お寺参りをしてきておくれって申しましたら、お母さんは近頃不精になったようですね。この間も人に代理をさせたじゃありませんか。歳を取ったせいかしら、なんて悪口を出て参りましたが。あれもね、あなた。先だって中から風邪をひいて、喉を痛めておりますので、今日もなんならよした方がいいじゃないかと止めてみましたが。やっぱり、若い者は用心深いようでも、どこかがむしゃらで、年寄りの言うことなどには、一切無頓着でございますから。須永の留守へ行くと、彼の母は唯一の楽しみのように、こういう調子で、せがれの話をするのが常であった。慶太郎の方で、須永の評判でも持ち出そうものなら、いつまででもその問題の後へくっついてきて、容易に話題を改めないのが例になっていた。慶太郎もそれにはだいぶ慣れているから、この際も向こうの言う通りをただふんふんとおとなしく聞いて、一段落の来るのを待っていた。11。そのうち、話がいつか肝心の須永を恐れて、やらいのおじという人の方へ移っていった。これは、うち幸い町と違って、このおっかさんの実の弟にあたる男だそうで、一種の贅沢屋のように、慶太郎は須永から聞いていた。街灯の裏は、シュスでなくてはみっともなくて着られないと言ったり、入りもしないのに、小当たりのサラサ玉とか合して、石だかサンゴだかわからないものを愛玩したりする話は、未だに覚えていた。何にもしないで贅沢に遊んでいられるくらいいいことはないんだから、結構なご身分ですね、と、慶太郎が言うのを引き取るように母は、どうして、あなた、打ち上げたお話が、まあ、どうにかこうにかやっていけるというまでで、楽だの贅沢だのという段には、まだなかなかなのでございますから、いけません、と打ち消した。須永の親戚にあたる人の財力が、さほど慶太郎に関係のあるわけでもないので、彼は、それなり黙ってしまった。すると母は少しでも談話の途切れるのを自分の過失ででもあるようにすぐ言葉を継いだ。それでも妹婿の方はおかげさまでなんだかだって方々の会社へ首を突っ込んでおりますから、この方はまあ、不自由なく暮らしておる模様でございますが、手前どもや、やらいの弟などになりますと、いわば、浪人同様で、昔に比べたら、お歯打ち枯らさないばかりの手たらくだって、よく弟とも、そう申しては、笑うこってございますよ。慶太郎は、なんとなく自分の身の上を顧みて、気恥ずかしい思いをした。幸いに、先がスラスラ喋ってくれるので、こっちに 受け答えをする文句を考える必要がないのを、せめてもの徳として聞き続けた。それに、ご承知の通り、一蔵がああいう引っ込み思案の男だもんでござんすから、私もただ学校を卒業させただけでは、全く心配が抜けませんので、誠に困りきります。早く気に入った嫁でももらって、年寄りに安心でもさせてくれるようにおしなと申しますと、そうお母さんの都合のいいようにばかり世の中は行きゃしませんって、てんで相手にしないんでございますよ。そんなら世話をしてくれる人に頼んで、どこへでもいいから勤めにでも出る気になればまだしも、そんなことにはまたまるで無頓着で、あなた。慶太郎はこの点において、実際須永が横着すぎると普段から思っていた。余計なことですが、少し目上の人から意見でもしてあげるようにしたらどうでしょう。今お話の、やらいのおじさんからでも、と、全く年寄りに同情する気で言った。ところが、これがまた、大の交際嫌いの変人でございまして、忠告どころか、なんだ、銀行へ入って、そろばんなんかパチパチ言わすなんて馬鹿があるもんかと、こうでございますから、頭から相談にも何もなりません。それをまた一蔵が嬉しがりますので、やらいのおじの方が好きだとか気が合うとか申しちゃよく出かけます。今日なども日曜じゃあるし、お天気はいいしするから、うち幸い町のおじが大阪へ立つ前に、ちょっとあちらへ顔でも出せばいいのでございますけれども、やっぱりやらいへ行くんだって、とうとう自分の好きな方へ参りました。慶太郎はこの時、自分が今日何のために駆け込むようにこの家を襲ったかの原因について、また新しく考え出した。彼は須永の顔を見たら、随分過激な言葉を使っても、その不都合を責めた上、僕はもう二度と、あそこの門はくぐらないつもりだから、そう思ってくれた前ぐらいのセリフを言って帰る気でいたのに、肝心の須永は留守で、事情も何も知らない、彼の母から逆さにいろいろな話を仕掛けられたので、怒ってやろうという気は、無論抜けてしまったのである。が、それでも、雪がかり上、田口と会見を遂げれなかった天末だけは、一応、この母の耳へでも構わないから、入れておく必要があるだろう。それには、話の中に、うち幸い町へ行くとか行かないとかが、問題になっている今が、一番よかろう。こう、慶太郎は、思った。実は、そのうち幸い町の方へ、今日私も出たんですが、と言い出すと、自分の息子のことばかり考えていた母は、おや、そうでございましたか、と、やっと気がついて、すまないという顔つきをした。この間から、慶太郎が躍起になって口を探していることや、探しあぐんで須永に紹介を頼んだことや、須永がそれを引き受けて、内幸町のおじに会えるように終戦したことは、須永のそばにいる母として、かの女のことごとく見たり聞いたりしたところであるから、行き届いた人なら、先で何も言い出さない前に、こっちからどんな模様ですぐらいは聞いてやるべきだとでも思ったのだろう。こう観察した慶太郎は、この一句を前置きに、今までの成り行きを残らず話そうと務めにかかったが、時々相手から、そうでございますともとか、本当にまあ、 間の悪い時にはねとか、どっちにも同情したような感動詞が出るので、自分がムカッパラを立てて悪態をついたことなどは、話のうちからきれいに抜いてしまった。須永の母は、気の毒という言葉を何遍も繰り返した後で、田口を弁護するようにこんなことを言った。そりゃ、実のところ、忙しい男なので、妹などもああして一つ家に住んでおりますようなものの、なんでござんしょう。おちおち話のできるのは、おそらく一週間に一日もございますまい。私が見かねて、洋作さん、いくらお金が儲かるったって、そう働いて体を壊しちゃ何にもならないから、たまには骨休みをなさいよ。体が元じゃありませんかと申しますと、おいらもそう思ってるんだが、それからそれへと用が湧いてくるんで、そばからしゃくい出さないと、用が腐っちまうから仕方がないなんて、笑って取り合いませんので。そうかと思うと、また妹や娘に、今日はこれから鎌倉へ連れて行く。さあすぐ支度をしろって。まるで足元から鳥が立つようにせき立てることもございますが。お嬢さんが終わりなのですか。ええ、二人おります。いずれも年頃でございますから、もうそろそろどこかへ片付けるとか、婿を取るとかしなければなりますまいが。そのうちの一人の方が、須永君のところへおいでになるわけでもないんですか。母はちょっと口ごもった。慶太郎もただ自分の好奇心を満足させるために、あまり立ち入った質問をかけすぎたと気がついた。何とかして話題を転じようと考えているうちに、相手の方で、まあ、どうなりますか。親たちの考えもございましょうし、当人たちの存じよりもしかと聞き正してみないとわかりませんし、私ばかりでこうもしたい、ああもしたいと、いくらやきもき思っても、こればかりは致し方がございません、と、なんだか意味のありそうなことを言った。一度引きかけた慶太郎の好奇心は、この答えでまた打ち返してきそうにしたが、良くないという好奇心にすぐ抑えられた。母はなお田口の弁護をした。そんな忙しい体だから、時によると心にもない約束違いなどをすることもあるが、一旦引き受けた以上は忘れる男ではないから、まあ、旅行から帰るまで待って、ゆっくり会ったらよかろうという注意とも、医者ともつかない助言も与えた。やらいのは、おっても会わん方で、これは仕方がございませんが、うち幸い町のは、いないでも都合さえつけば、かけて帰ってきて会うといった風のたちでございますから、今度旅行から帰ってきさえすれば、こっちから何とも言ってやらないでも、向こうできっと石像のところへ何とか申して参りますよ、きっと。こう言われてみると、なるほどそういう人らしいが、それはこっちがおとなしくしていればこそで、さっきのようにプンプン怒っては到底物にならないに決まりきっている。しかし、今さらそれを打ち明けるわけにはいかないので、慶太郎はただ黙っていた。須永の母は、なお、あんな顔はしておりますが、見かけによらない実意のあるひょうきん者でございますから、と言って、一人で笑った。